ご紹介いただきました金山商事の社長の森と、専務の森でございます。専務の森の方から、築87年の金山ビルジングにおける、リード認証取得の取り組みについて発表させていただきたいと思います。はじめに私ども金山ビルの概要を先ほどもちょっとご紹介いただきましたが、改めて簡単にご説明したいと思います。もともとは私ども先祖が営んでおりました呉服問屋森五商店の東京支店として、建築家らの候補者による設計竹中工務店の施工にて1931年に竣工し、竣工当初から金山ビルジングというのが正式名称でございます。1931年はちょうど画面の右端にございますニューヨークのエンパイアステートビルが竣工した年になります。竣工後約4回にわたる大規模な倒壊事故を経て、現在は地下1階、地上8階の延べ床面積7800平米弱ですけれども、1階は物販店舗、2階以上はオフィス事務所となっております。私自身がリード認証という言葉を知ったきっかけは、2008年から10年の米国プロパティマネジメント視察研修への参加経験からでした。写真は訪問先のビルの一例でございます。で当時訪問先のビルのところで、リード既存ビル版の認証申請のための作業中であったというお話をたくさん伺いました。中でもこちらにありますシアトルのデクター・ポートン・ビルディングは、竣工が1922年と私のビルよりも先輩になりますけれども、プロパティマネージャーの当時の方からは、図面等の資料がですね、全管理会社から実は十分についていないんだけれども、必要な改修をした上で、リード認証の既存ビル版のゴールド取得を目指すと、そういった、お話を伺いました。また、ここにも書いてありますけれども、プロパティマネージメントという仕事を通じて地球環境を守りたいというお話をいただきまして、大変感銘を受けたのを記憶しております。またこちらにありますエンパイアステートビルは5年間で約500億円の省エネ投資回収をしてリードゴールドを取得されております。リード認証はアメリカでは今や A クラスビルの必須条件となっております。私が訪問して感じたのは、認証取得されたビルでも空調熱源はカーボレート機とかボイラーとか使っておりまして、そのままの機械をチューニングして使っているというケースがほとんどでして、これであれば私どものビルでも糸の既存ビルの認証取得にチャレンジできるのではないかというふうに思いました。金山ビルではリード認証に挑戦するまでにいくつもの省エネや環境対策を実施しておりました。空調は1965年から各界空調方式を取っておりましたし、1990年には空調熱源としてガス吸収式のレオン制発席を導入しておりました。また同じ年にはこちらにあります、外装の改修の時にエルミンのブラインド入りの二重ガラス窓サッシを採用し、これは断熱と防音に優れております。その他、省エネ診断や、テナントへの省エネ啓蒙の活動を行ったり、それから、屋上の遮熱塗料を塗ったり、震災後の、夏の節電時期には空調ポンプのインバータ改修を行っております。2011年に JAFMA 主催のセミナーでご講演された応援部の平松社長様とのご縁で、当時の会社様に金山ビルでリード既存ビル版の認証取得が可能か適合性を分析していただきました。結果はエナジースターが93点でアメリカのビルと比較しても好成績でした。一方、節水に関する必須の強化項目では、トイレの蛇口を節水コマにもしていたんですけれども、手動水栓であったこと、それから大便器であるとか小便器のフラッシュ便がですね、旧型で節水機能を有しておらず、アメリカの基準には達していませんでした。また、空調換気に関する必須の項目でも、地下の応接会議室に新鮮空気の供給がないこと、右下の図のように、テナント様のがしているスペースで、間違えた会議室において、室内に空調の吹き出しはあるんですけれども、 アシュレー、アメリカの弾道冷凍空調学会ですけれども、アシュレーの基準では、会議室の椅子の数を定員として換気量も要求されますけれども、ダクトの外気量を増やせないので、計算上換気量が不足するという指摘を受けました。とはいえ、いうものの、私どもとしては、リード認証取得のために、入居中のテナント様に、ダクト工事を指導できるような契約上の根拠もありませんし、またオーナーとしても、費用の負担はできませんでした。さて、2014年8月から翌年の9月にかけて、私どものビルは第2期の耐震補強工事を行いました。通常ですと、建物の外周部にブレスを入れる方法が一般的ですけれども、竹中工務店のプリンシパルの構造担当者の提案で、窓と窓の間の間に耐震間柱という補強柱を入れて、それから窓上と窓下に針を設けて補強するということにして、窓開口によって、強度が不足する分は室内側に補強壁を設けるということにして、小割りの区画として賃貸することにいたしました。まあ、完成的な結果としては、この窓台が補強で深くなったことによって、ルーバー効果を得られるようになりました。空調工事と合わせて、失礼しました。耐震工事と合わせて、空調工事を見直しいたしました。各階、空調機からのダクトの中に VAV を設け、貸し室ごと、または、60坪以上の貸し室では、ゾーンごとに設定温度と、現在温度の差に合わせて可変風量をインバーター制御としました。さらに、リターンダクトの中の CO2 センサーにより、在管車が少ない階では、防衛量を自動削減いたしました。外周部の内壁は、改修前は床置きのパンコイルユニットでしたが、耐震改修後は、ほぼ全ての窓を天井フリーズラインに置き出しといたしました。その設備は、1階から7階はパンコイルユニット、8階は配管の関係で空冷パッケージとしました。ペリメーターゾーンとインテリアゾーンが別々の温度管理、提供となりましたけれども、このことで空調の立ち上がりが早くなりました。こちらが耐震改修直後の6階、7階、8階の状況でございます。照明はスクエア型の LED 照明として、天井裏にスイッチ変えるごとに調光ボリュームを設けております。耐震改修と合わせて、追加工事でトイレ、給湯室も電源改装し、テナント様からもご満足いただきました。衛生設備は節水型の自動水洗に、大電気も配管はそのままに自動換気フラッシュ弁を採用いたしました。トイレの照明も LED とし、トイレの換気扇と窓も人感センサーを設けました。給湯室には昼食等で出たゴミを分別するゴミ箱を動作いたしました。エレベーターホールや廊下の照明もLED 照明を導入、または LED ランプに更新いたしました。耐震改修後、改めて GBJ の方、それからボンエルクさんからの提案を受けて、リード既存ビル版の適合性の再評価をお願いいたしました。2016年当時は、テナント様が空室に徐々に埋まっている段階で、エナージースターは簡易評価で100点でした。節水性能に関しては、衛生器具の改修により、バージョン2009の基準で改修前より性能が 28% 向上し、加点ポイントがもらえるとのことでした。ただし、バージョン4の新基準では、ベースラインが上がるようで、再び課題となる見込みでした。空調性能の方に関しては、地下の応接会議室の換気対策は、すでに番号による外調機導入を計画しておりました。その他は、テナントの受付エリアで空調吹き出しがない場所が問題になったり、前回同様、テナント貸し室内の会議室の定員に対する換気能力が不足するということで、VAV の最低風量を上げなければならないという問題が発生しました。日本の建築物衛生法では、2ヶ月に1回、各階、居室の中央で温度、湿度、CO、CO2 の濃度や、冬分人量を計測いたします。リード及びアシュレーでは、まあ、指定された会議室の換気量確保も要求されるので、 VAB 制御と矛盾する問題が出ました。そんな時に講演さんからバージョン 4.0 でパークを使った申請方法がその提案を受けました。そこで去年の7月から今年の5月にかけて、ボンニューさんと申請に向けた準備をいたしました。最終的なエナジースターは97点でした。また、緯度の求める室内環境と TVOC の温度測定による空気質の検証がありまして、こちらの写真のように、ボンニューさん自らで測定機材を調達して行っていただきました。その他、アークへの評価項目のデータ収集のために、テナント様に交通手段と空調照明に関する満足度調査を実施いたしました。実は、アークにはウェブサイトで直接回答できるような仕組みがあるんですけれども、テナント様のですね、インターネットアクセスに関する許可がどうなるかということがわからなかったため、紙媒体でやりました。その他、申請事業が図面や書類を集めたり、エネルギーの使用量やゴミの排出量を、物理集計したものを、まとめておりました。2016年11月からスタートしたバージョン4の、ではですね、建物内の喫煙が禁止となりました。ご承知のように、東京では条例により路上喫煙ができなくなり、テナントサービスの上でも建物内の喫煙室設置が禁止となります。当ビルでは2017年12月にもうすでに喫煙室は導作していたんですけど、これを今回うまく使うことにいたしました。で、日本の代替症の要件に準拠した喫煙室となるために、こちらにありますクワツモニター、ですね、5パスカル以上のクワツになるようにということになっていますが、これの、監視警報板をつけなさいということが要件になりました。異常がある場合は、クワツが取れない場合は、利用者に周知し、管理者に連絡が行くのであれば、ビルの中央乾燥室まで連携する必要はなく、当ビルでは単独の番という形にして、異常時はこちらの番号を点滅することで利用者に知らせることにいたしました。私どものビルの業者にですね、最初はこの番の制作費を見積もらせたんですが、大体60万ぐらいかかるということで、ちょっと困っていたんですけれども、内田陽光さんの方から VAV コントローラーで VAV Air という商品があって、こちらを活用した提案がありまして、コンパクトかつ多機能で実装できました。その他、喫煙室の要件としては、そもそも喫煙室が認められる、リードで認められる条件としては、路上での喫煙が禁止されている地区であること、それから近くの喫煙所までの距離が規定の距離になっている。ということがあります。その他に、どんなことをしたかというと、それ喫煙室以外での禁煙の掲示、それから喫煙者への啓発ポスターの掲示、それから、出入り口から3メートルに、除塵マットを設置ということで、もともとビルの正面玄関はあったんですが、店舗さん用の入り口と、それから通用口の方にマットを設置していました。あと、それから喫煙室から出た排気が、またどこかから逆に流入しないようにということで、半径 7.5 メートルにある窓は鍵でロックをしたりしました。それから、喫煙室を清掃する清掃員にマスクを着用させる、マスクを配布しました。全体を通しての感想としては、私ども築年数は来ていますけれども、建物や設備に少しずつ手をかけてきておりましたので、それから日常の維持管理の積み重ねで、今回リードを取るにあたっては、特別、加圧監視前以外は投資をせずに認証できたかなというふうに思っております。アメリカですと、リードの認証ビルに入居しているということは、光熱費が他よりかからない。から、テナント金融者の健康増進に寄与する。テナント企業の CSR 活動に貢献するが言われております。これからも日本も東京では、新築ビルが増え続けますけれども、既存であるビルが、私どものビルが競争力を高めていくには、既存ビル版の認証は、その仕様として有効で、特に築年数を経たビルには、アークを使った認証が実用的と考えております。その一方で、リストとなる次の4つのポリシー文書を作成するときには、ちょっと苦慮させられました。敷地管理ポリシーは、私ども敷地いっぱい立っているので、あまり重要視してなかったんですけれども、審査の段階で審査員から、敷地の侵食と堆積物の抑制管理に関する規律を要求されております。 また廃棄物、ポリシーに関しては比較的容易だったんですけれども、購買品に関してポイントを加点でもらおうとするとテナントさんを巻き込む必要があるということで、なかなか目標達成は難しいというふうに思っております。グリーンクリーニングポリシーに関しては、リードに準拠する洗剤やワックス、清掃機材がまだまだ日本には浸透しておらず、清掃会社も把握してないのでポイントがなかなかやられなかったというのがあります。施設管理回収ポリシーに関しては、小規模回収にで産廃処理量の把握がなかなか難しく、しようとすると逆にコストアップになってしまうという問題がございます。また、海藻に使用する建材に関しては、リードに合致する製品というのがなかなかカーペットとか、床のシートとかは少しずつ出てきてますけど、まだまだ少ないのが現状です。最後に、グリーンビルジャパンへの要望として、日本にある法規や基準、あるいは日本独自の製品を USGBC に認めていただけるだけの、さらなる説明努力をお願いしたいと思っております。やはり、米国にしかないものとかですと、なかなか対応がしづらい。それから、品物がアメリカにしかないという、もうこれもなかなか入手するというのは難しいと思いますし、アメリカから輸送するということになりますと、輸送にかかる化石燃料の消費が、必ずしも環境にいいとは言えなくなってしまうということがあるかと思います。少し駆け足になりましたが、以上で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。